お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセ・ミディアンで優しい花嫁を迎える、そしてモーセの召し。今日の聖書の箇所は出エジプト記2章16節から25節と3章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記2章の学びを続けています。モーセはエジプトで40年を過ごしましたが、その40年はこれから起こることのためにモーセを霊的な意味で整えてはくれませんでした。出エジプト記2章16節から21節。ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て、彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。チッポラはモーセに与えられ、モーセは彼女を花嫁として迎えました。旧約聖書に出てくる男性たちの多くがキリストの方であることは面白いことです。彼らの生涯のすべての詳細がキリストをかたどっているわけではありませんが、それでも何らかの点で確かにキリストを描いています。私たちの救い主であるキリストと対照的に、モーセは殺人犯です。それでもモーセが神様の選びの解放者であるという点で、彼はキリストの方です。モーセはイスラエルに拒否され、異邦人のところに行き、異邦人の花嫁をめとります。後になってモーセは再びイスラエルの解放者として現れ、その時には受け入れられますとマギー博士は述べています。さて、モーセはミディアンの地にいます。これからの40年間、ここが彼の家になるのです。そして二人の息子がここで生まれます。この砂漠でモーセはエジプトの束縛からイスラエルを解放するためのリーダーとなる訓練を受けます。22節から25節。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。神様はイスラエルの子らを解放する準備を始めておられました。モーセはその解放者になるべく訓練されてきました。神様がイスラエル人を解放しようと選択されたのは、彼らがエジプト人よりも優秀だったからではありません。彼らが神様に真実で誠実だったからでもありません。また彼らが偶像礼拝に陥らなかったからでもありません。彼らは神様に対して本当に不誠実でした。 彼らは神様よりも偶像に仕えました。イスラエル人たちがエジプトから解放され、モーセが彼らを荒野に導き入れた後、イスラエル人たちは礼拝するために金の子牛を作るのが待ちきれませんでした。神様が彼らを解放したいと願われたのは、彼らがどうしようもなく希望のない奴隷の立場にいたからなのです。誰かが彼らのために介入しなければ彼らは滅びてしまったことでしょうと、マギー博士は述べています。ここで神様はイスラエルを解放する二つの理由を挙げておられます。一つは神様が彼らのうめきを聞かれたから。二つ目は神様がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約を思い起こされたからという二つの理由です。切羽詰まった希望のないイスラエルの状況が神様の心に訴えました。そして400年の後にアブラハムの子孫を約束の地へ再び導き入れるというご自身の約束のために、神様は彼らを解放する計画を考え出されました。もしあなたが贖われているのならですが、神様はなぜあなたを贖われたのだと思いますか？神様が私たちを救ってくださったのは、神様がイスラエルを救われたのと全く同じ理由です。神様は私たちのうちに神様の救いを当然なものとして要求する資格が何もないのをご覧になりました。神様は私たちが救われたのは私たちが持っている功績のためではないことをとてもはっきりさせておられます。パウロはローマ人への手紙3章23節から24節でこのように説明しています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。値なしにという言葉は理由がないことを意味します。私たちは理由なしに自分たちの罪から救われました。ヨハネ15章25節で使われている理由なしにという言葉と同じです。ヨハネ15章25節には、これは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですと書かれています。神様は私たちがどうしようもなく失われていて自分で自分を救うことができないことを見られたのです。神様の一方的な愛が救い主をこの世に提供しました。ヨハネの福音書3章16節には、神様が私たちにご自分の一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださったと書かれています。ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。でも私たちを救ってくださったのは神様の愛ではありません。私たちを救ってくださったのは神様の恵みです。私たちは理由なしに神様の恵みによりキリストイエスのうちにある贖いを通して救われているのです。残念ながら自分に何か価値があるので神様が自分を救ってくださったと信じている人たちがたくさんいます。彼らは神様が罪人として彼らを救ってくださったのだけれども、彼らがどんなにか素敵な人になるかを見越してそうされたのだと信じているのです。この考えは残念ながら全く間違っています。私たちは素敵な人なんかには決してなり得ません。私たち一人一人のうちには善の住んでいない古い性質がありますと、マギー博士は述べています。そしてローマ人への手紙7章18節でパウロはこのように言い切っています。私は私のうち、すなわち 私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。人間には何一つ善がないと言われるのは本当に悲しいことです。今までもなかったし、これからも私たちのうちには何一つ善がありません。だから私たちは何も良いものを生み出すことができないのです。だからこそ神様は私たちが救われた時に私たちに新しい性質をくださり、だからこそ古い性質はいつか滅ぼされなくてはならないのです。そのようなわけで、神様はイスラエルのうちに何も善がないのを見られました。でも神様は抑圧されたイスラエルの叫びを聞かれ、彼らをあがなわれました。神様は私たちの切羽詰まった状況をご覧になり、私たちを救ってくださいます。神様はイスラエル人に特別なご計画を持っておられました。でも神様は人類がそれをどう思うかと聞かれることはありませんでした。神様は、これがあなたの救いのための私の計画だよ。もし気に入ったらこれを実行するからね、とは言われませんでした。そんなことはありえません。父なる神様は、あまりにも世を愛しておられたので、世の罪のために、死なせるために、ご自分の御子を送られました。御子は、この世に来ることに同意され、父は救いのために、イエス・キリストを信頼する者は誰でも救うことに同意されました。神様は私たちに、これがあなたのために私が用意した救いだ。受け入れるか拒むかしなさいと言われます。神様は私たちが受け入れることを望んでおられますが、選択は一人一人に任されています。昔自分の息子を大学にやるために一生懸命に選択の仕事をして働いていたスコットランド人の母親がいました。ところが彼女の息子は大学で受けたリベラルな教えのために神様に対する疑いに満たされていました。そんなこととはつゆ知らず、母親は神様が自分を救ってくださったことがどれほど素晴らしいかを彼に語り続けました。しかしついに息子はそれ以上お母さんの話を聞いていられなくなって言いました。母さんはこの宇宙で自分がどれほど小さいものか気づいていないみたいだね。母さんが自分の魂をなくしたところで、神様は気づきなんかしないよ。そんなの何ほどのこともないじゃないか。母親はすぐには答えず、夕食の準備を続けました。そしてしばらくしておもむろに口を開きました。お前の言ったことを考えていたんだけど、確かに私の小さな魂なんて何ほどのこともないわね。私が自分の魂をなくしたとしても、私も神様も大した損もしないわよね。でも、もしも神様が私を救ってくださらなければ、私よりも神様の方がずっと損をするのよ。なぜなら、神様は私がイエス様を信頼すれば、私を救ってくださると約束されました。だから、もしも神様がそのご自分の約束を破ったら、評判を落とし、ご自分のご性質に傷をつけることになるわよね。神様が人類に言われたことはこうです。イスラエルの子らについて、何も魅力的なことなどありませんでしたが、神様は彼らの叫びを聞かれました。私たちについても、神様が、私たちを救う理由になるような素敵なことなど何もありません。神様はアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結ばれ、イスラエルの贖いを約束されました。神様はまた、イエス・キリストを救い主として信頼する者は誰でも救ってくださると同意されました。恵みというのは、必 活動する愛です。神様は恵みによって私たちを救い、偉大な愛によって贖いを提供してくださいました。さて、いよいよ3章に入りますが、ここではモーセの任命に焦点を当てています。モーセのミディアンでの40年も終わりに来ました。エジプトでのすべての教育は、イスラエルをエジプトの束縛から解放するという偉大な働きのために、彼を霊的に整えるには十分ではありませんでした。神様はこの務めのためにミディアンの砂漠地域で40年の準備をもってモーセを訓練されました。出エジプト記3章1節から2節。モーセはミディアンの祭司で、彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは芝が燃えているのになぜ燃えつきないのか脇を振り返ってみました。聖書の正確さの最も偉大な証拠の一つは、イスラエル民族が存在することです。何年も前に、ドイツの皇帝が自分の宮廷牧師に尋ねました。聖書が神様の言葉だという最大の証拠は何か。その証拠は我が帝国のどこかにあるはずだ。宮廷牧師はためらうことなく言いました。ユダヤ人です。閣下。彼らが証拠です。ユダヤ人は未信者が今日振り返ってみる理由となるべき燃える芝です。ユダヤ人が何世紀にもわたって存在し続けてきたことは驚くべき奇跡です。モーセの時代から現在までユダヤ人は存在してきました。他の民族は起こっては消えてゆきました。ユダヤ人はそのすべての葬儀に参列してきたのです。ユダヤ人は今もいます。イスラエルはエジプトの束縛の時から何世紀にもわたって今この瞬間に至るまで迫害の火の中にいました。でも燃える芝のようにイスラエルは燃え尽きてしまうことはありませんでした。それとは対照的に、例えばあなたはこのミディアン人を見かけたことがあるでしょうか。またミディアン人の旗を見たことがあるでしょうか。ミディアン人の政府について何か知っておられるでしょうか。私もあなたも知りませんね。なぜならミディアン人は消えてしまったからです。ミディアン人は消滅してしまいました。モーセに現れた主の御使いは、他でもない受肉される前のキリストです。この結論に異論を唱える向きもあるでしょうが、これは神様の言葉を何年も学んできた私の確信ですと、マキー博士は述べています。3節から5節。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか。あちらへ行って、この大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。神様はモーセのマナーを正さなければなりませんでした。モーセはパロの宮殿で育ったにもかかわらず、聖なる神様のおられるところでは履物を脱がなくてはいけないことすら知りませんでした。そして今日の多くの人たちが神様に慣れ慣れしくしています。神様はモーセに神様の清さについての偉大なレッスンを教えておられます。私たちもこのレッスンを学ぶ必要があります。6節。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。 モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。モーセは神様を見上げることをしませんでした。もしも神様を見上げたなら、彼は神様の啓示である主イエス・キリストが人間の姿をとっておられるのを見たことでしょう。ですから、ヨハネ一章十八節には次のように書かれているのです。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。あなたが神様を知ることができる唯一の道は、主イエス・キリストを通してだけです。七節から八節。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から、良い広い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。神様が人をあがなわれるとき、神様は何かからあがなわれるだけではなくて、必ず何かに向かってあがなわれるのです。私たちは罪から清さと天国に向かって救われました。パウロはこの概念をエペソ人への手紙の2章5節から6節で説明しています。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。神様が私たちをよみがえらせ、私たちにキリストのうちに地位をくださいました。もしあなたが一度救われたのなら、あなたは完全に救われているのです。百万年後も、あなたは今日と同じように救われています。なぜなら、あなたがキリストのうちにあるからです。あなたは、アダムの中から救い出され、キリストのうちに入れられたのです。死から救い出され、命に入れられたのです。暗闇から救い出され、光に入れられたのです。地獄から救い出され、天国に入れられたのです。これが贖い、これが救いです。贖いは何かから救い出され、何かに入れられることなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセ、ミディアンで優しい花嫁を迎える、そしてモーセの召しというテーマで、出エジプト記2章16節から25節と3章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記3章9節から22節と4章1節から8節、モーセの召しその2、モーセの任命、そしてイスラエルの解放者になることへのモーセの異論というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。